酒まーす。
はい、今週も始まりました酒まん。このラジオは締め切り目前のアラフォー漫画家3人が謎に包まれた漫画家の日常を酒を片手に気の向くままにさらしていくゆるふわ日常おっさん漫画系プログラムとなっております。過度な期待と白筆の主張は厳禁です。それではどうぞグラスを片手にお楽しみを。アラフォー漫画家たちの叫びたりな漫談。
はい、
ウェイ。
司会進行は中道ひろ、そしてパーソナリティはいつものこのお二人、
森太一です。
麻生ハロです。
はい。そしてですね、この場になんかすごい
なんかすごい
人に来ていただいております。もう特に、うん、あの最初のトークとかなしでいきなり自己紹介にあの行きますよ。じゃあ、
はいはい、
よろしくお願いします。
どうもこんにちは、一貫です。よろしくお願いいたします。
一貫さん、そして
一ノ瀬和沙です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
なんか
何者なんでしょうか。
何者なんでしょうかね。
なんかこの二人にはなのその熱烈なオファーを出して、はい、今日ついにその実現したんです。
いや
で
番組聞きました、ちゃんと。
マジですか。
あのなんか
膨大な量
ブログに何かほら再生のところあるじゃないですか。
ありますな。
でもう僕仕事でね、まあ、家で仕事でこういろいろと忙しいなという時に、はいはい、あ逆にほら音楽かけてラジオ番組をかけて仕事するみたいなあるじゃないですか、はいはい、まあ、そんな中でずっとかけ続けていたら、はい、本当にグダグダなこれ。
よくこんなものを垂れ流す
な。いやいや、延々とかけました。延々とかけました。
すごいですね。
かけながら、全部聞いたわけじゃないですけど、かけながら仕事を
して。ファミレスの雑音ぐらいの。
いやいや、ゲーム的な感じ。
いや、でもその使い方が一番正しい。
要はそんなことできましたね。
正しいです。
雑音感覚でね。
いやこれ本当にあれなんですね。はい、飲みながら食いながら収録をするんですね。
そうです、そうです。
ただの趣味なんです。
酒は
本当ただの趣味なんですね。
なんかもうちょっと若干番組っぽくやってるのかなと思ったら、うんうん、普通に居酒屋で飲んでる話をここに録音機を置いて飲むだけなんだってことがリアルに分かりました。
本当
そうですね。イカさん今日仕事できたと思ってはります？
僕ですね、はい、若干ほら分からないじゃないですか、はい、どういう空気なのか、
はい、
収録の方もいらっしゃるかもしれないし、
ああもう
機材を持ち込まれ、最初、はい、あのタイトルコールの時ちょっとエコーもかかってたりする、はい、ふと思ったんですけども、うん、これ飲み会ですね。飲み会なんですね、
はい、もう
飲み会
プライベートです。
プライベートの飲み会だった
後から丸投げで
飲み会のプライベートです。
でも飲み会の会話を後からその聞きたい日もあるじゃないですか。
そうかもしれない。
あの日の会話意外に盛り上がったけどみたいなものを後から確認するためのもの
アルコールマジックですよ大体。
そうです
そうですよね。
聞いたら大体もうなんかね
気のせい
気のせい。
いやお久しぶりです。
すみません。でもお世話になっているけど聞いている人はもしかしたら知らない、
そうですね、
プラチモノもいるかもしれないです、
ね、うちにあの僕のやってる番組が、はい、あの一ノ瀬和沙も
あ
の
ア
シスタントでやってる番組のゲッチメというね、野中さんに登場、
うんうん、
していただいてる番組にお三方出ていただいて、
いやありがとうございます。
もうそれぶり
それぶりです
ね、はい、あとあ森さんに関して言えば昨日ぶり
昨日ぶりで
昨日会ってる。
ありがとうございます。
そうなんですよ。だからもうちょっと今日はよろしくお願いします。
あよろしくお願いします。
もう今メイン MC が探し物して
る。何が出てく
る。
待って待って、あれ俺携帯どこやったかな、あれ全部ね、う
ん、あ一貫さんの情報が
そうなのよ。ある携帯がもうないっすね。
これ同じ意味の段取りの悪さです。
まあまあちょっとなんか
サイド MC も特に探すそぶり
も
なく
探すそぶりもなくです
ね。大体何か忘れるんですよ、うん、
あれ
一回出るときはこれ電池忘れた時あります
ね。レコレコーダーとりあえずあのこれ出てきたら一冊ずつ。
あありがとうございます。ありがとうございます。
最新刊8巻
でも。最新刊。ありがとうございます。
ありがとうございます。
私そう一冊しか持ってこなかったんですよ。
そうだ、
私買いました2巻。
ありがとうございます。
これ買おうか、
これ絶対これ。
おこれ2巻も買いましたよ。
あすいません。
なんだっけ、Kindle で買ったんで、
岡本ハウスに
買いました
。あおすごい、
Kindle で買ったんで、あの18日に、
うん、そうですね、まだ発売してないですよ、ね、
見れるから、まだ見れてないですよ。
あ
ダウンロードした
予約だけし
予約だけした
ありがとうございます。
ちょっと
ありましたね。その1ヶ月っていうところにやっぱちょっと闇があるんですよね。
ここはまあしょうがない、致し方
ない。あれなんで1ヶ月あるんですかね。
やっぱ書店さんへの配慮。
だって全部 Kindle で買えたら書店がなくなっちゃう
んですよ、うん、そうですね、
本が売れなくなっちゃう。
でもやっぱ同時に出すっていうのもあって、うん、今その辺がちょっとこう、う
ん、出してるとこもあるんですか。
よりけりっていう。
そうだ、アイアンマンヒーローは同時発売でしたよね。
確かに。ああ、そうなんですね。羨ましいんすよ。
そう
です
ね。そうか、そうなんや。
そういうタイトルもあるの？
あるある。サイマル配信って呼ばれてるらしい。
あ、そうだ、そうですね、うん。
会社によってあるわけじゃなくて。
会社じゃなくて。
作品によってあるんですね。
うん、編集部とかね。
だからまあ編集部がこれはもうあんた買うでしょっていう漫画は書店さんに強く言えるんですよ、
う
ん、
ああそうですね。
なるほど、まあ、
アイアンマンヒーロー
の前ね、まあ、ちょっとね、
どうせそっちでも売れるでしょ。
売ってんだから欲しいでしょあんた、欲しいでしょあんたってやつは、ね、
うん、そうなん
で逆にタイムラグがあるということはそれが言えない。
大概雑魚キャラはね、
そうか、
大概ありますもんね、1ヶ月
そうだけど、
ね、
うん、
しょうがない話。
出版社によってはその辺結構、うん、書店にもうなくなった場合とかは前倒しで出すとかいう小回りの利く出版社もいるんですけど、大手はそういうの一切ないっす。
忙しいですもんね。
書店にないないって言われて、
あるルールに沿ってやらないといけないんですよね。
まあ、ちょっと待って、書店の事情をねすごい喋ってますけど、まだ一貫さんが何者か全然多分誰も分からない。
すいません、ありがとうございます。
ちょっと
紹介していただけ
ると
、もう誰も分からへんけども失礼な話。
俺たちよりよっぽど有名ですよ。
いやいやいや、
ちょっとじゃあすいません、ウィキペディア読みながらで申し訳ないですけど、ざっくりちょっと読ませてください。一貫さんはこれプロフィールはすごいんですけど、日本の俳優であり声優であり作家であり演出家であると。
うん、まあ、演劇
家ですよ。声優もやってるんですね。
声優もう声優まみれですよ。
あ、結構メインなんですか。
うん、だからどっちかというと俳優って舞台に出るよりは全然声優の方が多いです、
は
い、
あれパーセンテージどうなってるんですか、その何者かでいうと。
声優側の方がジャンルとしては多いですね。そしてお笑いがあって、うん、で、まあ、演劇はもう大好きな趣味の範囲にもちょっと入っちゃってるん で、うん、でその次3位ぐらいの話で。
なるほどなるほど、
そういう感じですね。
声優さんであり芸人さんであるっていう。
現在
声優芸人、
はい、あたりがメイン。
演劇かな。
演劇もやる
役者さん、
はい、そうです
よ。すごい、なんか現在は、劇団テアトルエコーに所属されていて。
すぐそこです。ここ。
あ、そうなんですか。
そこに事務所があって
、お仕事をされて
るんですか。
だからエビスだそうですね、
はい、
しかもオフィス改善者の代表でも。
エビスでもだけど、
大丈夫です。
エビス大丈夫です。
エビス言うても
だ。エビスもだいぶ店ありますから見つけられ
ないです。言うてもだ今。
オフィス改善者の代表もされている。
そうです、自分で作った、まあ、最初、うん、ちっちゃな劇団、まあ、要するに自分が好きなことをやるための劇団を立ち上げたんですけど、うん、まあ、所属としてテアトルエコーにいるもんで、うん、まあ、テアトルエコーも劇団なんですよ、
うん、
だから、うん、まあ、こっちは趣味でやるコント劇団みたいな、うん、やってたら、まあ、その後こういろいろと芸能の幅がそっちの仕事の量も広がってっちゃったから、うん、まあ、事務所みたいに、
うん、
後になったんです。後付けでなりました。
でもその指導とかもやってるんですよね、教育みたいな。
まあ、新人教育とか、まあ、後輩に対する演出とか全然してますけれども
。でもメインはプレイヤーなんですか。
いや演出ですね。
あ、もうもうそちらに。
いや、もう上京する頃から演劇部だったんですけど、
うんうん、
演出家になろうみたいな。
あ、
まあ、漫画家さんと同じですよ。多分その自分で登場人物とストーリーも全部こう決められて配置できてっていうのがあるじゃないですか、
はいはい、
俳優だけやってると一キャラしかできないけど、
はいはいはい、
演出家をやったら全キャラ、それも作家やったら全キャラ自分のものにできるじゃないですか。
うん、
そういう意味では演出家の方が得だよなってもう当たり前に思って
でもそれができたってことは作り手のとしての才能がすごいあったっていう話ですか。
まあ、でもその演出家の仕事よりもやっぱ声優の仕事の方が多いから、まあまだ未だ演出家としてはそのね、同世代の素晴らしい演出家に比べたら、同世代、僕だって同級生のお友達の演出家とか作家とか言ったら工藤官九郎さんですよ。そんな工藤さんとかも同期でね、東京来て同じような演劇見たり、
うん、
同じようなアホなパフォーマンスをしてて、いたメンツですけど、あっちの方がもう数段高、数段、
そうですね、
数百段売れてるわけですよ。
そこを出されてくるとちょっと、
そうなんです。
そうですか。
そうなんです。そこには全然もう比べようもないぐらい僕はまだまあペーペーですけど、はい。
でもいいですね。いろいろなので来歴を そしてあ、ごめん、
大丈夫、どうぞ。
読むと。これなんか言っていいって言われたから言いますけど、もともとその 橋村明子先生と結婚されてた。
いや、もともと結婚してたのは新井翔先生。
あ、さらにそうですね。そうです
ね。もともと話
で言うと、
まず、
そうですね。新井翔先生。
そうです、順番がありますね。
そのぶっ込むの早ない
もんね。わかんない、でももう順番で言ったら次にこれやから。
その前にはちゃんと2位まなみちゃんと付き合ってました、
名前、
まあ、今の
バンバンの説明が出てきます。
2位まなみちゃん、
2位まなみちゃん、
そうですね、高校生の子付き合ってた彼女ですね。
それ一般の人なんですか。
だからあの普通にさくらに住んでいる、まあ普通
個人情報、
個人情報
ちょっとちょっとおらいですね。
そうですね、最近連絡先をもう一回ゲットできたんでね、うん、
なんで最後
チャンスを
言うときますけど、編集するのも素人なんで、はい、本当のピーいるやつちゃんと言ってくれないと知らんと感じますよ。
新井まなみちゃん名字が変わってるはずなん
で、なるほど、たどり着かれ
る、小島まなみになって
る、言ってる、言ってもとる、言ってもとる。
あ、でもまあ
小島まなみさんも多いですよ。
小島っていう名字は結構ありますからね、う
ん、あ、でもまあこの感じだと何聞いても大丈夫そうです
ね。いや、まなみちゃんが大丈夫じゃない。
まなみちゃんは大丈夫。一貫さん大丈夫だもん
ね。そうですね。で、荒井翔さんっていう、うん、まあ、あの人と結婚してまして、うん、
はい、
当時で、まあ、10年付き合って3年13年ぐらいですね、まあ、あの、ね、恋人と結婚生活で13年
うん、あ、13年付き合って結婚されたのも
3年同棲して10年結婚して、
なるほど、
そして最後の年に、まあ、半年ぐらい東村明子とかぶってお
お、なるほどなるほど。
どうして漫画家さんが来たかったんですか。そうですね、この業界的にはあんまりそこまで
逆なんですけど、うん、で前の最初の奥さんは別にお芝居で知り合ったんで、うん、関係ないですよ、うん、漫画家さんじゃなくて、
うん、なるほど、
あの衝撃弾ブームって、
はい、
僕、まあ、皆さんは、まあ、結構もうちょっと上のあれなんですけど、はい、演劇がブームだったんですよ、うん、
はい、
まだバブルちょっと過ぎる頃ぐらいまでは、うん、あのテニプリとかよりもっと前に、
はいはい、
90年ぐらい、
90年ぐらいですね、
はい、
そしたらその時に衝撃弾っつってね、ブームがあって、その中で結構演劇ブックって有名な衝撃弾雑誌の中でも取り、もう毎回取り上げられるような劇団のもう看板女優だったんですよ、
うん、へ
ー、その子は、
はい、
で僕はまあ新井まなみちゃんに振られてから
、
まあ、やさぐれていたんで、で、まあ、その流れの中で、まあ、その新井翔さん、
ね、はいはい、
当時名前違ったんですけれども、はい、お付き合いすることになったら、まあ、偶然付き合ってって、
はい、
演劇で知り合って、打ち上げで知り合ったぐらいですよ、はい、で演劇僕大好きだから、もうそのまま結婚したんですけど、その時に、うんうん、その新井翔さんって、
はい、
中学校の頃に週刊マーガレットで4コマ漫画描いてたんですよ、
はい、
よく子供が週刊マーガレットみたいな少女漫画の4コマとかちっちゃいところでなんか少しプッシュされる時あるじゃないですか、
はい、ありますね、
昔なんか特に、そしたらそこでいっぱいやってたんですけど、
うん、
中学校の時やって演劇、高校になったら演劇始めちゃって、はい、漫画めんどくさくなっちゃって、
はい、
やめちゃったんですよ。
なるほど、演劇の方が楽しい
ってなっちゃった。絵が上手いし、はい、美大系の人だったんで、モノマネも上手だったし、
うん、
何でも描けたんで、うん、家帰ってくるとよく日記を描いてたんですよね、うん、絵で、はい、絵日記を描いてて、はい、それがいつも面白くって、うん、でその新井翔さんっていうのはその当時風俗嬢をやってたので
ほう、
僕を養うためです、はい、それはもう理由があって、理由があって
紐的な、何歳ぐらいの頃ですか。
だから僕は18歳で
18歳
の高校から卒業して1年目は裏方の専門学校行ったんですね、
はい、
2年目3年目でちょっと、まあ、演技を教えたいから演技の学校に行っといて、
はい、
演技を学んどけば演出できるだろう、
はい、
だから18、19、20、
はいはい、
20歳で出会って、
はい、
21で付き合いだしたんです、
うんうん、
21で付き合ってだから21歳ですね、これ今21歳の話です、
はい、今自分で分かった。
新井翔さんとは年上の方なんですか。
同い年、学年は1個違いますけど、もう3月生まれと4月生まれなんで、
かなり気概のあるじゃあ女性じゃないですか。
そうですね、だから僕だからもうずっとこの恵比寿で
しっかりと、うん、その時からもうここやったんですか。
恵比寿です。ずっとそこで、収入における部分は、うん、まあ新井翔さんが僕のバックアップをしてた。
こういうの言っていいやつなんですか。
大概し言ってますね。
ここは初見で、初見
で隠したい過去ではないですか。
いや全然全然、あのもう結構インタビューとかでも、
あ言ってるんですか。
当時もほら風俗嬢として売れてたんで、その、あの夜遊び会とかっていう雑誌とかが昔あって、はいはいはいはい、あそこで表紙とか飾ったりして、
あそうなんです。
読者投票1位とかになってるんですよ。AV も出してるし、
え、そうなんですか、
はい、人気の女王、
え、なんか要
素がある人が多いですね、出てます、ね、
下手したら森さん知ってないんですか。
いやでもその当時はまだ
まだ目覚めなかったです
ね。そこまで見れてなかったです
ね。いやいやもうそれぐらい、まあ、ちゃんとやって風俗やってらっしゃったので
やってらっしゃったので、
僕はだからずっと家で寝てた時に朝ふっと起きたら今風俗の面接受けてきたからつって、もう夕刊富士の写真も今日、ね、撮ってもらったんで、うん、今日の夜から夕刊富士にも載ってるからって朝起きてえ、おーみたいな。で、まあそこから風俗嬢をやってたんですね、うんうん、僕の生活を支えるためなのか、
どういう
自身の生活を支えるためなのかわからないですけど、
は
い、
メンタル的にはどんな感じですかね。
まあ、まあ、僕は別に、
まあ、嫉妬的なの、
いや僕が付き合った当初だったので、う
ん
うん、あそうなんだぐらい
の
話で、僕だってそこまで2位まなみちゃんを引きずってましたから。
まだ
まだ引きずってる、
まだ、まなみちゃん会いたくなって
ましたから。
よっぽど可愛かったですよね、まなみちゃんは。まなみちゃんに今全部持って
かれてる
から、どこから。
まあまあ、
ひどい話ですよ
ね。いや、皆さん、大人だからあれだと思いますけど、うん、付き合っても、もしかしたら二十歳そこそこですよ、
はいはいはい。
別れるかもしれない。
まあまあ、そうです、うん。
長く付き合っても3ヶ月とかって、うん、あるじゃないですか。
確かに。
ちょっと未来を想像した時に、何年持つかなとか、年持ったらすごくないですか、うん、って。当時思ってますから、
うんうん、確かに
いつ別れるかも分かんないし、今は好きだけどいつ別れるかもしれないし、あまあいいやもう成り行きだみたいな話になっていた時代で、風俗嬢だったんですけど、その風俗嬢絵日記が面白くて、僕に日記を書くんですよ、今日は何があって、はい、今日はあの行った瞬間にもう一回もう息をしなくなったおじいちゃんのお客さんがいて、死んだと思った死んだと思ったって言って、
副上司や副上司
そしたらハーって言って気持ちよかったって言ってた、うん、
なんか、まあ、越に浸ってただけやったと思った
ら危なー
って危ない、
すごいな、
その話をこう聞かせてくれるたびに面白いな、それ漫画に描けない絵も上手に描けるさんだから、うん、でこれさ、なんか下ネタのやつでさ、ちょっと投稿しようよ投稿つって、当時ペンギンクラブ松見出版ですよ。
ペンギンクラブ懐かしいな。まだあんのかな、ペンギンクラブ。
もうないですかね。
もうないかな。
最近行かないですね。
ないですよ、
ね、
確かに聞かない
です
。
コンビニには見てないですよね。
うん、見ない。
だから、まあ、ペンギンクラブに持ち込んだら、うん、その時に持ち込んだ時の担当さんが、うん、まあなんと、中学校の頃の、一個上の先輩だったらしい。
世間狭いな。
でそこで即連載だ。
あそのコネも相まって、
いやコネ関係なく即連載だったんですよ、ただ偶然だったんです。
じゃあ風俗嬢続けながら漫画家
と、そうそう風俗嬢漫画家というやつで、当時90年代にぶわっと風俗嬢漫画家っていうのがちょっと増えたんですけど、そのスタートなんですよ。
そうなんです、
先駆けの
先駆け
の今のアラサーちゃんとかああいう
感じ、 そうだ
ね、あんな感じなんです
か。まあだからそれのもうだいぶもう本当に原点みたいな、
はいはい、それの、はい、
風俗嬢にフードルっていう名前がついた頃の話です。
ああフードルってありましたね
当時ね。
で劇団もやって
一緒に2人で劇団やってたんです。その怪人者オフィス怪人者
だって今社長されてるんですね。その
そうですそうです、
その当時の、
はい、まあ、だからルールとしてはそうです、今名古屋にいるんで、はい、実質僕がやってはいるんですけども、そうですそうです、今もだから親友みたいな感じで、
うわ、入籍もしはったんですよね。
しました。3年付き合った時に僕まなみちゃんと3年付き合ってたんですけど、
やべこれで、すごい全部喋ってくれるからさ、全部聞きたくなるんで、いいのかな、
まなみちゃんと、
そうなんかいいのかなこれ。
新井翔さんと3年付き合ったんで、
まなみちゃんがちょいちょい入ってくる、
そう、誰の話か分からなくなってくる。まなみちゃんだけはね他は大丈夫なんやけど、
そうなんですよね、3年付き合った時に、あ、まなみちゃんを越したなと思った時に、
はい、
あ、
そ
したら
3年目来たんや。
でまあほら、同棲してる喧嘩は絶対するじゃないですか、
はい、
ちょいちょいあーだこうだ、はい、あーだこうだ言ってた時に、うん、もうなんかこれ結婚しないとただてめえを養ってるだけの、
はい、
無駄な状態になるというふうに、まあ、向こうは思うわけですよ、う
ん、はい、
当然、うん、それでもう結婚せんと、うん、もうこれはもう自分の折り合いがつかないと、
はい、
みたいなこと言って、うん、今回結婚願望がまあなかったんですよ、はいはい、まなみちゃんとしか結婚説明がなかった
引きずりがすごい
引きずってるな、もう運命の人
そうなんですよ、そしたら
初恋がこんなこじれるもんね、
まあもう結婚願望が逆にないし、うん、だったら逆にいいよと、うん、どうでもいいよっていう君も、はい、君気持ちも込みで、
女としては複雑なやつ、
まあ、20代男夢を追ってる男性なんでね、
まあいいやと、
そんなとこあります
もん、年齢は24とか
54です、うん、24で結婚しました、ね、うん、でそこで結婚をして、うん、まあ風俗上漫画家をやってるんですけど、うん、まあそのうち数人、ま、風俗上漫画が、まあ、出たり消えたりしてたんですけど、うん、はい、まあ、やっぱほらね、マーガレットで4コマ漫画ずっと連載していた人は叩かれて作られてるから、うん、4コマの書き方分かってるし、うん、月算150ページぐらい書いてる
んです よ、
すごいですか、4コマ漫画ではない、な、
もうもはや風俗は取材みたいになってるんですかね、そうなると
だんだんなるんですよ、だってそれで、
う
ん、
そうよね、ネタ探しみたいなことある、
だって一応ほらページ1万とかもらえたら100
コマ、はい、そうですよね、一
人で書いたんですか、
一人で書いた、あ、まあ、僕は惑星とか
やってたんですか、
アシスタント、だって僕暇ですよ
でしょうね、
だって別にそうですよね、まあ、たまにテレビの仕事もしてましたけどもレギュラーでねがっつりあるなんてことも
なるほど、
まあ、ないし、
まあ、ゴリゴリにくすぶっとったんですね、まだ
いやいや全然違うんですよ、僕家でもずっと三国志ファミスーファミゲームプリンセスメーカーばっかりで
したよ本当に紐じゃないですか、
楽しそう
パソコン通信とプリンセスメーカーガイナックスと
なるほど、結構本職寄りな暇やったんですか、
普通暇って思ってないですよね。家で家のゲーマーですよ。僕の仕事はだから送り迎えです。
なるほど。あ、そうか。お店が終わった、立派なお仕事がある
んです。お店が終わった頃に、到着
迎えをし、惑星を引きね。ベタを塗り。
ベタを塗り、惑星を引くはできました。
忙しそう。
忙しい。アシスタント
や。そうです。いや、
まさかここそんな話が出てくる
全然次行かない、
全然行かないですよめっちゃまだめっちゃあるんですよ、
時間足りないですよ、これめっちゃ長いいかこれ読むだけでも
全然次行か
ない、まあ、そんなでも読んでたら
変な人です、
面白いエピソードを加えてくれるから、
いや、会えてるだから途中で聞いてていいんじゃない、
もうどそっか、
もうそれこれで続けたら全部尺足りるんじゃない、
仕切りが仕切ってくれないと、
そうですね、
全員喋るから
喋れますもんね、止まります、あ、
やっぱでも一応、まあ、その番組の宣伝まで行きたいんで、ね、まあ、一応一貫さんの紹介して立花さんの紹介してゲッチの紹介するまで行きたいんで、もうざっとじゃあ読んでいきますね、
僕結婚する話になって、
はい、で
そうやで、そんな重いやつどこからやで、
だって最初に書いてあるやん、トピックスがさ、
俺の最初の質問は結局答えが出て
くる、なんでした
っけ、漫画家界隈の人とお
え、その後にでも
関心が、前置きで知り合ったってだけの話、
最初は劇団きっかけ
で
やった
、ね、
東村
さんは東村さんは飲み会 で、
あ、そういう飲み会が
電撃ネットワークさんのライブの打ち上げで、うん、隣に座ってた巨乳の女です、ね、
東村さんこそ、こそ1話いけるから
やばいね、これだけで
も撮ってたらいいじゃん、割をもらってもいいですか、
はいはい、あ、すいません、
行きましょう、
じゃあおかわり、
それ次頑張りましょう、
ビールおかわりもらって
次、これは絶対
頑張りましょう、
おいくつお待
ちしますか、
3つ、4つ、
3つ、
はい、
3つ
ありました、もう全然時間足りんわ、でも一応俺頑張ってこれ使命感持ってウィキペディアを最後まで読むわ一応だからそのこの書き方もそうですよ、東村明子とはでき婚であったとか
でき婚です、
でき婚だったえ、てか、え、その頃にはもう別れられてたんですか、
分かってないです、
おっ、うん、重婚じゃないですか、
はい
だから詐欺じゃないでしょ、
はい、
それやったらもうほんまに
終わらへ
ん、
別れて
でも聞いて
ないで、一瞬で
結構順番に行きなさんなって
そうか、
別れて一瞬
で何からいいっていうか、
その下りは1話使えんでから1話使えんでええやろ、そこ飛ばして次読めばええの、
ちょっと聞かせて
ください、聞きたい、
こじれました
どこですか、
その重なった部分、
いやでもそうね、
風俗で働いて養ってきたのに、そんな裏切られ方をするなんてみたいなことはないですか、
それがその話また長くなります
、そうですよ、だからこれ全部1話2話いけるやつを
1.5 倍速ぐらい
最初やっぱり言われましたよ、
そうです、
そらそうです、
名古屋に住んでたんですよ、
あ、お二人がですか、
遠距離だったんですか、
あ、
当時名古屋で専門学校で教える仕事があったんで、うん、 でそこにあの新井翔は行ってて、うん、あと僕東村明子のことを彼女ですって紹介してました。
え、
もう一貫さんもぶっ飛ん
だ、ね、一貫さんやべえな。どう一貫さんのメンタルがやばい。
いやいや自由不倫じゃないです、自由恋愛。
どういうことなんですか。
ちゃんと新井翔さんに彼氏彼女もし作っても、はいはい、ちゃんと公開し、許容する前提で、
そういう
あーだこうだしようって、またこれを掘り下げるとまた理由が出てくるんで、はいはいはいはい、不倫ではないです。
1.5倍ではないと
倫理としてふっと思うのはもう世の中の人は思うかもしれないけど、ちゃんと条件と納得がいった
のと、なるほど、お互いの取り組みの中での、
そうです、そうです。だからあの東村明子はベッキーみたいな状態ではなくてちゃんと付き合ったっていうこと、付き合うからということをちゃんと言って、はい、はい、紹介し、今の彼女の東村明子ちゃんですってちゃんと紹介し、あ、明子ちゃんよろしくね、あ、どうも、
あ、そんな感じ、
東村よろしく、ね、ちょっと合わせて、
へえ、
うん、じゃあその新井翔さんにも彼氏がいたんですか。
あ、まあ、彼氏ができてもいいですよというふうに。
やっぱ今ちょうどモーニング2で、はい、渡辺ペコさんがこんな漫画が始まったの、
あ、そうか、
結婚しててその彼氏を作ってるのを公認してるみたいな、彼氏か彼女は。
なるほど、ね、ダメなんですよ、もう
先取りですね。
先取りや、
先取りじゃないです、もっと多分昔からいたと思います
。そうや、
昔のがないから多かったぐらいかもしれない。
それは徳川の中の大奥に帰って
めっちゃ戻った
今の制度の
殿様のね、殿様の制度ですからね、大奥はね。なるほど、
はぁ、
その辺はじゃあまた再び振り返るとして、
振り返るとして、じゃあ次行きますよ、う
ん、で篠瀬さんまで行きたいんちゃ
う。行きたいんですよ。
いや
で
も、まあ、
とりあえず今回はとりあえず今回は一貫さんで、次回が
主だってね、
一ノ瀬さん、立花さん、どっち、立花さんですね。
立花だったんですけど、
あれ、え、また変わるんですか。
あの10月からですね、あのオフィス会議所に所属することになって、女優として
なって何になった、
一ノ瀬、
あ、一ノ瀬さんが正しい
女優で使い分けてるんですか、それとももう一ノ瀬、
役者としては、はい、そういう芸能関係では一ノ瀬ですけ ど、ね、あの、うん、普通に自分でやってる仕事の方では立花
あれ、じゃあ今日は
どっちで、今日は一ノ瀬です
。実業家もやってるんですよ、実業家、
もう実業家キャラが濃いだから一貫さん終わったら次一ノ瀬だとりあえず一人ずつ行かないと幸せになるからもう これは良くないです
もん、ね、ハロウィンとクリスマス、
いやいやいや、もうこれもうこれあかん、一人ずつ呼べるなんかね、でもこれこの振っていくと次出てくる名前が今度は鉄拳と鳥肌みどりなんですよ、ね、
これそれは新井翔時代に戻ります。新井
翔時代
短そうなやつは、じゃあ逆に
いや、
あとか
その後にあの桜塚やっくんのキャラを生み出したと書いて
ある。これは東村明子に戻りますよ、
じゃあもう全部長くなるやつ、
どこからもうこの辺の有名人をプロデュースもしたりしているという
一環なんですよ。ビャーって言って中道くんが言ってもらってさ、気になるやつ次回以降、
あ、本当に
下げ
次回以降はでもあ、そう
やる、東村さんの誕生会っていうのを出席したことあるの、
はい、興味あってしかないじゃ
ん。森さんもそっち行きたいからね、
うん、その時って一貫さんいたのかなっていうのち
ょ
っ
といつだろう、
何回もやってるんですか。
何回もやってますよ。
あ、でもどうかな。
僕がでかい誕生会を開き出してあげたんですよ。
は
あ。スタートで。
そしたらこう、あ、そうなんや。
ちゃんとほらきちんと調子に乗れるじゃないですか。
はいはいはいはい。そっか、その時はもしかしてもう別れた後やったかも。
それいつぐらい
なんですか。自分の誕生日を自分で開いたみたいな感じで結構大きめの誕生会をされてたから。
ちょっとミーハーだからそういうの好きなんですよ。
東村さんってお子さんおるじゃないですか。
はい、
一貫さん
僕が精子を出して
もう分かります、それは分かります、
そこの詳細は大丈夫です。
一貫さん地球に
分かります、
精子大丈夫ですよ。
出したんですか。
うるさい、もう
精子、
うるさい、精子って
知らない
の。なお
白目のやつ、
なおかのうちの一匹がですね、投票したからちゃんってやつですよ。
もう詳しいですから、みんなその辺はね。
で、あの天配
書とかは、
え、なんか養育費とかは払うんですか。
いや、払ってないです。
あ、
あ、でもそうか、お金は、
まあ、そこまでまた理由があるんですけど、まあでもそれをまた話すと話
あ、もう、ね、もう何やろな、何を聞いていいか全然分からないだってやってるその役者の仕事だけでもものすごい量なんですよ。
じゃあ中西くんはだからこれ今1回で全部読もうと思うのが間違って
る、ね、何から伝え
るの。一つずつ疑問をちょっと潰していこう、う
んうんうん、じゃあもう東
やっぱなんで良い風を話
してるもう細かい
やっぱりそこに
次から次にも興味が湧い
て、ね、
それ聞いたらまた聞きたいことも
ういいわ。じゃあ東村先生の下りで終わろういいよ。一貫さんはもともとそうだよ。東村先生と結婚した男
一番気になるのは
それや。
漫画家
酒満的にはそれです
。初めからそういう話にならなかった。
いや最初からもううーん、これもう話せば長いな。どっから話せばいいんですか。
どっから話せばいいの。
気になってし
まわない
んですよ。まあでもそこが一番気にな
る。医者料払ってるかって言ったら医者料も余裕するのは払ってないです。はあ、まあ、どうなんだろうな。僕が言っていいんですけども、やっぱりほら、
あ、ついに、
わかんないです、わかんない
です。ついに NG ワード。
いやいや、NG、僕は NG ワードでもないですし、問題ないとは思うんですけどね。
飲み会ではたまにお話しされてます
ね。ああ、ちょっとね、こう。
まあでもそんな向こうもちゃんと自分でよく言いますから。
あ、そうなんですね。
もうアシスタントの人たちは大体もうどす黒いとこまで全部して
です
。僕の
ちょ
っと盛るんでまた東村さんいや盛るんですよ、はい、いつも盛って悪口を人に言うから面白い、はい、いや面白いんですよ。
で一貫さんが悪いっていうことですね。
離婚に際しただ、最終的に形として謝ってきたら向こうです。
また複雑。
いやまだ
東川あきこさんのファン、うん、まあ、ファンが見ててもどうせ僕は悪人なんで大丈夫なんです
けど、巷ではそういうポジションになって
る。そうですよね。きっと大体東川あきこさん、うん、あでも僕のファンはなんか、うん、なんかどうでもどっちもファンだからなんか切ねえみたいな、
切ねえ話か。
だって養育費っていうのは何のために払うかっていう話ですよ、ね、どうなんですか。
やっぱ子供をまあ基本的にはそうですね、成長させるために、
うん、まあ、わかります。望む環境を与えれるような経済的な、
うんうん、そうなんですよ、ね、普通に考えて、ね、でも普通に法律のなんか話をしちゃったら、うんうん、婚姻費用ってあるじゃないですか。
はい、
あ、分かります。分かんないかな。
何費用。
婚姻費用例えば離婚するときに弁護士を立てた場合ですよ、
はいはい、
収入が多い方から収入が少ない方にお金がいくんですよ、うん、
はあ、なるほどなるほど。共有財産やからってことですか。
だから本当のこと言えば逆に僕がもらえちゃうんです
、うん、はいはいはい、そうですね。確かに確かに
だから養育費も払わないけれども、うんうん、逆に向こうから婚姻費用をもらうこともない、う
ん、ないよ
と。
なるほどね。それってでも離婚の原因がどっちにあったかみたいなのもあるじゃないですか。
でも
かぶってました。また
いやこれは
かぶっちゃった。
ぶっちゃけ言うと、まあ、僕はその時に何つったかな、なんか例えばですよ、はい、僕もなんかまあアホみたいな男なんで、まあ、ちょっとこう、うん、浮気しとかしたら怒られるじゃないですか、はい、
そうですね、
おいこらみたいな話になって、で僕が悪い時なんですよ、
はい、
ごめんって言えるんですよ、
うんうんうん、
申し訳ない、
はい、
いやいやすいませんとか、まあ、なんかいろんなパターンでちょっと悪い時には注意っす、
まあ、
ちょっと悪い時には注意っす、はい、本気で悪い時はいや本当ごめん、あ申し訳ない、
あそれマックスなん
ですか。それはマックス、2つ、ね、あるじゃないですか。
2つしかない、
2つしかないトリストも
っと、いろんなバージョンがあるの。今ね、リフォルメです、リフォルメです
よ。リフォルメしたら、
そう、リフォルメしたらふんわりそういうことになるじゃない
ですか。そうですね、はい、
で それはいいんですよ。それは僕が悪い時は僕が謝ればいいんですよ、
はいはいはい、
そうじゃないですか、申し訳なかったなっていう気持ちが、うん、けど、うん、離婚に至った時に原因が違ったんですよ、うん、そういう僕が悪い時じゃなかったんですよ、一緒に仕事をしたのが、
うん、
まあ東村明子さんのファンが、
はい、
あれはダサくだとしっかりと認めていただいてるテンパリストベイビーズというですね、
あれなんか一貫さん原作の
僕ネーム書いてました、
ね、あされてます
ね。そうなんですか。ネーム書いてました。ちゃんと絵で、
ネーム原作、
ネーム原
作さんが書いてたんですか。
もう書け書けって言ってて、うん、テキストじゃダメなの、ワードで打つんなら超早いんだけど、
うん、
ワープロで打つんなら早いんだけど、それじゃダメなのって。ダメや、
あかんや、
あかんや、本当あんたちゃんとこれ書きなさい、
まあ、コマに起こすのが大変なんで。
そうなんですよ、
はい、
コマ割りが、
はい、
いや子供の頃に確かに漫画は書いてたんですよ、
はい、
そのね、リングにかけろとか、ブラックエンジェルズ読んでる頃はね、あられちゃん読んだ頃は、
ちょっと上、
ちょっと上なんですよ、
はい、
で、かけるけど、
うん、
僕が東村明子がネームを書いてる横を見てたら、
うん、
もうほんと30分、1時間で 30分で1話書いてるんですよ。
はい、すごいね、1話
横で見てると
スラスラって書いてますもんね。
横たわりながら誰早くご飯食いたい、早く食いたいって言いながらこたつの上にある紙にぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃって書いて、早くねえねえパパ早く飯行こうよみたいな話を書いて、あ、終わった、もうこれでよわみたいな、ちょっと貸してとずーっと言って、ご飯食べに行こう、買い物行こう、わーみたいになってて、もう寝のやるのがもう嫌で嫌でたまんないみたいな、もう早く遊びに行きたい、遊びに行くためにネームを早く終わらせたい、
それが通るんだもん、
ね、そうなんですよ、
多彩すぎる。
いや、その時の編集も編集だったと思いますけどまあそれはそれとして、うん、見てるじゃないですか、うん、早いな、うん、だってこっち側でちょっと冗談みたいに言ったアイディアとか、それあんた天才やみたいなことを言いながらまあネタに起こして、あ、上手だなと思ってて、そんな早くパパッとまとめられる才能があるんだ、この人はすごいなと思って、まだ売れてない頃ですよ、そんな、
それ
言ったって、そしてそれを見てて、自分が いざね、うん、当時僕と付き合ってる頃は着せ替えゆかちゃんっていう雑誌のやつを、うん、まあそんな売れてなかったんですよ、月1で連載をしていた、たまにヤングユーでちょっと ね読み切り書いた、このしかなかったんですよ、うん、で僕が出会った時に、まあモーニングの今その後モーニングになったんですけど、当時はヤンマガアッパーズってやつなんですけど、
はい、
懐かしい、
アッパーズの編集、
アッパーズありましたね、
懐かしい、
2人が一緒に来て、まあ、僕とガンダムの話をずっとしてた人たちがいてでその人たちが立ち上げたのひまわりっていう漫画があったんですけど、あ、まあそんなの見てるじゃないですか、ネームの速さ、
はい、う
ん、そしたら自分がさあいざママはテンパリスト、あ、ママはテンパリストって僕が決めた名前なんですよ、で、ちょうどのオリンピックの時期だったんで、はい、秋を見てるといつもテンパってんなと思って、もうママはテンパリストどうしよう、あのもうあと30分で20分で、うん、あのタイトル出さなきゃいかんみたいな話になってママはテンパリストでいいんじゃない、それやってせよ
確かに客観性入ってますもんね、
はい、そうなんですよ、あんたでしょ、
客観的ですよね、
テンパってんじゃん、うん、ママはテンパリストで正解じゃないっつって、それやってせよ、それでいいわで、もうすぐもうメール打ってママはテンパリストで行きますよ、うん、みたいな話になって、まあ、そんなのすぐ即通りなんですよ、
へえ、
向こうも何でもよかったみたいな感じだった
んでそんなことないですよね、
子育て漫画だったら何でも
よかった、そんなことはないんですよ、
ね、いや本当にそうだったんですよあのエッセイを書かせたかったんで、ね、うん、エッセイ面白いって知ってた、
まあ、素材は揃ってそうですもん
ね、エッセイ面白かった、
朝出すだけみたいな、
それってママはテンパリストでいつでしたっけ、あれその頃はまだ一貫さん結婚生活中なんですよね、
ってことだって子供が生まれた頃ですね、
それどれぐらいです、どれぐらいなんですか、
2004年に結婚して5年に子供が生まれたから
10年ぐらい前、ちょうど10年ぐらい、
11年ぐら
い、あ、まあ、そんな経つのか、
じゃあ今お子さんは中学生
11歳、小学校5、6年生、うん、5年生かな、
でそれでまあまあ、うん、テンパってんなと思って、ちょうどアテネオリンピックだったから、ね、うん、なんかそんなあったら、うん、金メダルだよ、はい、みたいな人がテンパリストになったんですよね、でもまあそこでテンパリストが売れたから、人気が出たから、うん、なんかの時スーパージャンプでやってきた編集が読み切り書いてくれっていう、うん、ちょっと人が変な編集、面白い、面白い
編集、はい、
もうそして面白いですけど、うん、大好きな編集者がいて、うん、どうしようとか、でももう飯食いに行きたいんだけど、ちょっともうこれネームを書かなきゃ飯食いに行けないから、やだやだっつってて、ちょっとあんたなんか考えてって、
そのパターン多いですね、
うん、そうなんですよ、そしたら、うん、じゃあこうでこうでああいう風なものを書いたら、もういいやそれ行くっつって、もう、あ、もう本当に10分かそこらで、
何ですか、
第1話の第一話って読み切り、連載前に読み切りのネームをパッと書いて、うん、はい、僕が言った内容をただそのまま書いたんです
なんかちょっと待って、結構話聞く限り理想の夫婦生活、
演出家ですね、
そのネタを出す人と、その
じゃあ僕ただギャグを言ってるだけなんです
いやでもそのギャグもつまんなかったら
採用にはならない、小ネタを言ってるだけなんですよ、ただただ、うんうんうん、こんな時になんていうギャグ言ったらいいって言って、なんとかっつったら、天才やっつ
っていやでもそこの才能が本当に
入りまくさいやん、口癖なんですね、
天才やはね、口癖なんですよ本当の天才だと思ってないですよあ、褒めたら怒ってこないだろうって知ってるから
ありがとうの代わりぐらい。
そうそう。
くれたあと、今欲しいのくれた。
うわー、すげえなー。
で、それを書いたら、そのスーパージャンプの回がアンケートで評判が良かったんで、
うんうんうん、
そしたらもう、編集者調子がいいから、うん、もう連載にしましょうっていう話になっちゃって、連載になるから、ちょっとあんたネーム書けな。ここに行き着いてきたんですよ。
なるほど。
ついに、ここから、
ここから、
ここから
の原因が、
ようやく来たよ。
長かった。
長かった。
そうで、忘れてたわ。もう何の話だった
じゃあ、あんた原作やれと。
はい。
あ、来ましたね。
あ、もうそこまではっきり。
私は今、奇世界ゆかちゃんとひまわりで忙しい。
あ、そうやね。2つある人。
2つ月刊と週刊連載で、うんうん、忙しいから、あとテンパリストか、まあまあテンパリストか3つあるから、
はい、すごいな、すごい、すごい。
そしたらもうあんた原作書いてくる、パパが原作書いてくれたら私はそれやるけどと、
うんうん
う
ん、
っていう話になって、もうそんな好きにしないよとって書いてねと、うん、ああ分かったいいよいいよってやるけども、どういう風に書けばいいのって前見て、今度は前は口で言ってただけだったのに、はい、今度はあのネームで、
はい、
なんか書けるやろみたいな話になって、まあ、確かに歌詞も書いたことあるなと思った時にですよ、8時間かけて1本書くんですよ、はい、アイデアがもう6、7ページのショートですよ。
あ、
でも小回り考えて絵描いてて、まあ、書くと思ったら丁寧に書いちゃうじゃないですか、
はい、
背景とかも書こうかなとか思ったりすると8時間かかるんですよ。第1話を書いてて、まあ、5本ぐらいネタは先パート5話ぐらい考えて、
はい、
さあネームに起こそうって言った時に、1本8時間かかるんですよ。ネームに。なんだ俺この才能のなさは
と。初めてですか。
全然。
だって
大体早いっすよ。
コントだったらもう5分で1本ネタ作れるのに。
そうなんや。
そんだけ勝手がちゃうんですね。
漫才ならもう、まあ、あの時のめっちゃ売れたネタとか、30分でちょろっと言ってパッと作ったネタだ、みたいな話が、8時間も。1本作るのに6、7ページで8時間もかかる。ヘトヘトになって、はい、書いて5本どんどん書いて、もう1日の全てがネームに取られた時に、
はいはい、
これワードで書いちゃダメみたいな、コント書くんだったらあっという間書けんだけど、ダメやみたいな、
コマ割れと
ってなって、でもそしたらちゃんとこっちも真面目にやるじゃないですか、
はい、
一生懸命、
うんうん、
絶対いいものを作ってやるぞって頑張ってね、うん、もしかしたら面白くなかったとしても、
はい、
一生育てて育成のつもりだなこいつはと思ってたんですよ、うん、こうやって後で楽するつもりで育成のつもりなのか何なのか、
はいはい
ね、思っていてるんで、いるんですよ、
うん、
そしたらねやっぱママはテンパリストの方向性でこうまた悩みがあって、
うん、
こんな時にテンパリストちょっと売れてきた、
はい、
その時に編集からこんなこと言われてこういう売り出し方をしようってことこうだこうだって、まあ、まあ大概こう納得いかんっていう文句を言ってくるから、はい、でもこの時はこうじゃないかああじゃないかって言ってるんですけど、あの有名なやつが来るんですよ、愚痴を言ってきた時には、
うん、
そうだよね、
はいはいはい、
あいつらが悪いよ、本当は俺が言ってあげればいい、
なるほど、
ターンはね、うん、
はいはいはい、
皆さん知ってる有名なやつです
よ、まあまあまあ、よくある、
ね
ね、
女性が愚痴を言った時は、ね、否定をしてはいけない、
はい、
女性が愚痴を言った時はうんうんうなずいてその通りだお前以外のやつは全て悪だ、ね、って言ってあげて成立するものを、うん、まあでもさ作ってることもねあれだし、こういう方でこうでって、だってそれはアキコがこうだからこういうところこうであれこうで編集者のところはこうでそこういうすり合わせがこうでって論理的に、
なるほど、
超超論理的に言った
ら耳が痛いです
あそうそう耳が痛い、
はい、またあそうね、
うん、
そう言ったら
そしたら、うん、一緒にお風呂に入ってたんですけど、
うん、
その時にそ
んなリラックスタイム
リラックスタイムに
一緒に風呂に使えない、湯船に使えないからも喧嘩になったわけですよね、
うん、
それもう、もう分かれーって言ったんですよ
早っ、お風呂で
そこで違う、早いんじゃないですよ、いつも別れるのは口癖なんです、
あ、
そのあんた天才やと、もう別れる
もう、もうどっちも振り切ってます
どうせちょっとネタみたいなところあるなと思ってたりするし、だから僕が悪い時はだから謝ったんですよ、
うん、
でも、その時僕悪くなかったんですよ、
なるほど、
うん、
あれ間違ったこと言って
へん、それでキーキーキーキー言ってて、あれこんな怒ってる暇があったら今忙しいと言われる締め切りの原稿を書くとか、ね、コメディー書いてるんだから、
はい、
楽しい気持ち、
ちょっと待ってください、
電池が切れそう、
これ電池切れそうじゃないですか
マジでまさかの、
はい、このいいところで
充電です
まさかの
一回電池買います、
電池買います
、あれ
電池持ってんの、
ちょっと待ってね、
うん、
びっくりした、こんな症状見たことない
ですか、これで初めて見た、
ちょっと一回
初めて見た、
ちょっとこの盛り上がるのは一回申し訳ない
こんな引き、
いやこんな引き、引きましょう、引きましょう、
これ引いた、
これ引きでしょ、昔のジャンプですよ、
ちょうどですよ、
昔
ちょうどですよ、絶
対もう次
これ東側のエマージェンシーです、
これなんか
エマージェンシー
だ、あそうだ、めっちゃ速くなってきた、
点々、
あじゃあということで今週はこの辺で続き
ます、そうだね、マージェンシー
ですよ、続きはまた来週ね、
また来週やりましょう、また来週、
ひどいな、東村先生に乾杯、はい、ありがとうございます。